使徒の働き4章の13節をお開きください。聖書はイエス様は神の子キリスト、神が人となって来られた方であると教えています。その地上生涯を、イエス様の地上生涯を見ればそのことは明らかですね。多くの奇跡を行うことによってイエス様はご自分が神の子キリストであることを証明なさいました。ところがキリストをメシアを待ち望んでいたはずのユダヤ人たちはこの方を拒み十字架につけて殺してしまいました。しかし神はこの方を死人の中よりよみがえらせました。復活されたイエス様は40日の間人たちに現れ、数多くの証拠を持ってご自分が確かに生きておられることを彼らにお示しになりました。そして約束の聖霊が注がれるのをこのエルサレムで待ちなさい、そのように言われて天に昇られました。するとペンテコステの日に約束の聖霊が弟子たちに注がれ、彼らは皆聖霊に満たされました。ペテロの最初のメッセージで3000人が救われ、初代教会が始まったわけで今に至るわけです。で、初代教会はシンプルなことをしましたね。彼らは使徒たちの教えを守りました。ですから私たちは聖書を熱心に学ぶわけです。で、彼らは交わりをしました。ですから私たちも交わりをし、パンを裂き聖餐式をしたわけですね。今朝私たちも聖餐式を持つわけですけれども、そして彼らは祈りをしていました。一同の心に恐れの念が生じて、使徒たちによって多くの奇跡が行われました。その一つの奇跡が生まれつき足の苗た人がペテロを通して癒されたことでしたね。ペテロはそれを見て集まった人たちにキリストの復活を述べ伝えたわけです。それで大勢の人が信じて、男の数が5000人ほどになり、神の祝福が教会に注がれたわけです。しかし同時に教会に対する迫害が始まりました。いつもそのパターンですね。神の祝福があると必ず攻撃が起こってきます。それがその一つが外からの圧力、それが失礼、迫害であるわけです。ペテロとヨハネが民に対して話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきて彼らに対して腹を立てるわけですね。なぜなら正式な教師でもないのに宮で人々に教えてキリストの復活を述べていたからですね。そして彼らは2人を捕らえて翌日まで留置しました。で、その翌日サンヘドリンの議員たちが集まってペテロとヨハネを真ん中に立たせて尋問したわけですね。あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか。で、その時にペテロは聖霊に満たされて彼らに言いました。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんも、また皆さんだけではなくしてイスラエルのすべての人たちはどうぞこのことをよく知ってくださいという、この人が治って、生まれつき足の苗た人が治ったわけですよ。なぜ治ったのか、この人が治ってあなた方の前に立っているのは、彼らの前に立ってたわけで、あなた方が十字架につけた、この人たちが十字架につけたわけです。あなた方が十字架につけ、しかし神が死人の中からよみがえらせたナザレ人イエスキリストの御名によるのですと彼は大胆に証しをし、それから聖書を引用した後こういうわけですね。この方以外には、イエスキリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべきのは人には与えられていないからですと、ペテロは聖霊に満たされて大胆にイエス様が、聖書が預言しているメシアであること、キリストであることを証しをしたわけですね。それを聞いたサンヘドリの議員たちはどう反応したんでしょうか。今日はそのことを一緒に見ていきますね。13節ご覧ください。彼らは ペテロとヨハネとが大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。サンヘドリの議員たちは驚きました。何を驚いたんですか？まずここにあるようにペテロとヨハネとの大胆さを見て驚いたわけです。わずか数ヶ月前ですよね、イエス様を死刑に定めたのはこの同じサンヘドリンの議員たちだったわけです。で、その時ペテロも大祭司カヤパの中庭でその不当な裁判を見届けていたわけですね。彼は遠くからイエス様ついてきて、でヨハネの案内で中に入ってくるわけですけど、で女中の一人があなたも一緒でしたねって言うと、彼は否定をするわけじゃないですか。で3度も彼は公にイエス様を知らない、そのようにイエス様の仲間ではない、弟子ではない議員たちを恐れて彼はそのように否定をしたわけですが、しかし今同じ議員たちに彼は尋問されているわけですけれども、恐れないわけです。大胆にイエス様がキリストであると証しをしたわけです。その大胆さを見て議員たちは驚いたわけですよね。またそれだけではなく、議員たちが驚いたのはなぜですか？ペテロとヨハネが何て書かれてます？無学な普通の人であるのを知ったからってあります。無学なっていうのは、これはラビとして、いわゆる教師として正式な学校で学んでない、こう専門的に学んでないという意味です。二人はごく普通の人、以前はガリラヤの漁師だったわけです。しかし彼らは聖書をよく知っていました。なぜ知っていたのか、それは最高の教師であるイエス様から直接学んだからでしたね。彼らは毎日イエス様と一緒であったわけです。イエス様が行くところを彼らはずっとついていきました。ずっと一緒だったわけです。いつもどこでもイエス様と一緒で、イエス様が天に帰られたと約束の聖霊が下り、今度はもっと身近にイエス様を体験するわけじゃないですか。聖霊がうちに住んでイエス様と全く同じ方です。この方が来ると何て言われました？私について証しをするとイエス様はおっしゃった。そして私があなた方に話した言葉を思い起こさせてくださる、あなた方に力を与えると言われたこの聖霊が内側に住んでおられて、イエス様から学んだことを彼らはそのイエス様の権威を持って教えたわけですね。それで議員たちは驚くわけですよ。一体この人たちはどこで学んだのかということです。なんでこんな大胆に語るんだ、なんで権威を持って語ることができるんだ。ああそうか、だんだん分かってくるわけです。なんて書いてあります？二人がイエスと共にいたのだということが分かってきたっていう。イエス様のようであったわけです。皆さんどうですか？クリスチャンの皆さん、イエス様のようになりたいでしょうか？私はなりたいですね。イエス様の性質に変えられたいわけで、でも自分の力では無理ですね。私たちを変えるのは主であって、どのように変えられるのか、私たちが主と共にいればいるほど、私たちもそうですね、その友達に影響されていくわけで、誰と一緒にいるかによってその人に似せられてくるわけですよね。話し方が似てくるし、仕草が似てくるし、態度も行動も似てくるじゃないですか。一緒にいる人に影響されるわけです。だから誰と一緒にいるか、誰から教わるかってとても大切なことで、彼らはずっとイエス様と一緒にいたわけです。そしてイエス様が帰った後、もっと身近にイエス様の御霊が、聖霊が内側におられて、主の言葉をいつも思い巡らすわけですよね。私たちも主に向くならば、私たちも変えられます。パウロは第二コリントの3章でこのように彼は言うんですね。そのまま聞いてください。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと 主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。主の栄光を反映させる栄光から栄光へと、主とイエス様と同じ形に姿が変えられていく。私たちの力ではなく、それは聖霊の働きなんです。私たちが主に向くなら、主は私たちを変えてくださるわけですね。ペテロとヨハネは主と一緒でした。で、主が帰った、天に戻られた後も彼らはいつも主に向いていたわけです。ですから人々は、議員たちはそのことを分かってきたわけだ。ああ、イエス様と一緒だな、この人たちは。そのように気づき認め始めるわけですね。そればかりでなく、14節を見ると、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。ペテロとヨハネはイエス様のように大胆に権威を持って神の言葉を語りました。議員たちはそれを見て、その大胆さを見て、そして2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたわけですが、そればかりではなくってあります。そればかりではなく、彼らを黙らせてしまう男が2人と一緒に立っていたわけです。彼は生まれてから今まで一度も立ったことがなく、歩いたことのない人でした。それが今、その人たちの目の前で自分の足でしっかりと立っているわけですよね。立てない人が立ち、歩けない人が歩いたわけです。これはもう誰も否定できない事実がそこにあるわけで、癒された人がペテロとヨハネと一緒に立っているのを見て、彼らは返す言葉がありませんでした。興味深いことに、この癒された男の人は一言も喋ってないですね。彼はただ立っていただけなんです。そこにいるだけで、黙っているだけで、座っているだけ、いや立っていたわけですけれども、いるだけで彼は証しになるわけです。イエス様がよみがえって今も生きておられることを、彼を通して彼のその生きているそのものが証拠、証人だったわけです。歩けなかった人がキリストによって与えられる信仰によって歩けるようになりました。私たちは肉体的には歩けるかもしれませんけど、聖書は霊的には、私たちは皆歩けない人、足の苗た人であると、生まれつきそうであると教えています。それは神に喜ばれる生き方、歩き方ができないということですね。しかし今はイエス様を信じて神に喜ばれる生活、そのように歩めるように変えられたわけなんです。あなたの新しくされた人生、そしてあなたが生きているそのもの、存在そのものがキリストを証ししていることになります。さて、ここで議員たちは、癒された人が2人と一緒にいるのを見て返す言葉もありませんでした。そして15節を見ると、彼らは2人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った、あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。議員たちは癒された男が立っているのを見ては返す言葉もありませんでした。それでここにあるように、2人を、ペテロとヨハネを議会から退場するように命じ、そして互いに協議してこういうわけですね。あの人たちをどうしようか、目の前で話さないで裏で話をするわけで、どうしようかっていう。あの人たちによって著しい印、奇跡が行われた、そのことはエルサレムの住民全部に知れ渡ってる。みんな知ってたようですね。一人残らず。それはもう否定できない。 否定しようがないわけですよ。この人は本当は美しの門に座ってたけれども、毎日物乞いをしてたけれども、あれは嘘だったんだ、本当は立てたんだよ、歩けたんだよ、お金が欲しいためにそういうことをしてたんだっていう、そういう嘘ももうつけないわけです。みんな知ってる事実であったわけですね。で、彼らはペテロとヨハネによってその男の人が癒されたこと、奇跡が行われたことは認めざるを得ませんでした。しかし奇跡は認めても、イエスの御名によってそのことが行われたっていうことは認めたくなかったわけです。もう起こったことはもう認めるんだけれども、それがイエスの御名によってそのことが行われた、奇跡が行われたっていうことは認めたくなかった。なぜ？もしそれを認めるのであれば、彼らがイエスを殺したわけで、そのイエスがよみがえってそのことが行われているということをペテロは証ししているわけですから、彼らにとって非常に都合が悪いわけです。そのことが広まってしまうと自分たちの立場が危ないわけですね。それでここにあるように、これ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと厳しく彼らを戒めようと協議をして彼らは決めるわけです。で、それから2人を呼び寄せて真ん中に立たせてこう命じるわけですね。今後一切イエスの名によって語ったり教えてはならない。これが議員たちの出した結論なんです。明らかに神が働いたということがそこで証明されているわけですけど、彼らはそれを認めたくない、見ても信じたくない、心が固くなでした。そればかりか、イエスについて教えることを議会の決定事項として厳しく禁じたわけです。ペテロとヨハネはどう反応したんでしょうか。19節見ると、彼らは答えていったってありますね。19節、ペテロとヨハネは彼らに答えたわけです。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。聖書は、すべての権威は神によって定められたもので、その権威に従うように教えています。ローマの13章の1節でパウロはこう言ってるんですね。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものであると書かれています。このペテロも後に第一ペテロの2章13節でこう言ってるんですね。人の立てたすべての制度に主の家に従いなさいと言っています。ですから聖書は初めから家庭において両親に従うように、出エジプトにありますね、もう10回の中にあるように、あなたの父母を敬えってあるわけです。両親に従いなさい、それが私たちが長生きする方法であると聖書は最初から教えています。世の中の混乱は家庭の混乱から始まるわけですね。ですから聖書はそのように家庭において両親に従うように教えています。そして職場においては雇用主に権威が与えられているので、その人に従うように聖書は教えています。また国においては政府に権威が与えられているので、政府に従うべきであると聖書は教えています。しかしそれらのすべての権威を与えられた方は神ご自身であるわけです。神がすべてをお与えになったわけですね。その権威を、それはこの地上が混乱しないために、秩序正しく、また私たちが平和で過ごすために、神がそのように権威を与えたわけで、ですからそのすべてを与えた神の教えに背くような、明らかに間違った命令に対しては従うべきではないわけです。ここで当時の社会のすべての権威を与えられてた議員たちです。これ彼らは この政治だけではなく宗教的な指導者もそこには含んでいるわけで、その彼らの命令は何でした？イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じたわけです。しかし神はこのイエスによって、ナザレのイエスによってあなた方の間で印と力ある技と不思議を行ったと、ペテロは前にもメッセージしたように、神はこの方を通してご自分の栄光を表し、キリストの栄光がそこで表して、イエス様がキリストであることを神ご自身が証しなさったわけですよね。彼らはその技を見たわけです。それなのに彼らは信じないばかりでなく、イエスについて教えてはならないと命じました。明らかに神の命令に反することを彼らは命じているわけで、ですからペテロとヨハネは答えたわけですね。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してくださいと。さらに2人は言うわけですね。私たち自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。見たこと聞いたこと、彼らは初めから見てるわけです。イエス様の地上生涯の初めから彼らは、その公生涯の初めから彼らは見て聞いているわけです。イエス様といつも一緒でした。共に歩んでいました。共に食べました。直にイエス様に触れたわけですから、幻を見たのではなく、神が人となって来られた方を彼らは触れたわけです。永遠の命を触ったわけですよ。肉体を取って来られた方を彼らは知ってるわけです。その方が十字架につけられるのも、その前に教えも全部聞いたわけですよね。奇跡も見たわけです。で、十字架にかけられ復活したイエス様も彼らは目撃しました。40日の間、イエス様から彼らは神の国について、神の言葉を彼らは教えられたわけです。神が死人の中よりイエス様をよみがえらせたことを彼らは見たわけです。彼らはキリストの復活の証人でした。誰が証人に立てたんですか？彼ら自分たちで、私が証人ですと立ったわけではなく、神がご自分の側の証人として彼らを立てたわけですよね。神の側の証人なんです。復活の証人なんです。そして復活されたイエス様は、この使徒の働きの一章の8節でこう言われましたね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。イエス様が天に帰る、待ちなさい、聖霊が下るから、その方は私と同じ方であって、あなた方はその力を受けて、そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てまで、なんて言われました？私の証人となりますとおっしゃった。私の証人となります。そしてマルコの16章の15節、有名なところですね。全世界に出て行って、なんて言われました？すべての作られたものに何を？福音を述べ伝えなさいと。述べ伝えてもいいよ、伝えなくてもいいよとイエス様おっしゃらなかったわけです。これ命令なんです。すべての権威が与えられた方からの命令で、すべての作られたものに、すべての人に、一部の人にではありません、すべての人に、イエス様がキリストであること、救い主であること、この方を信じることによって罪が許されること、永遠の命が与えられること、神はそれほどに愛しておられること、この福音を述べ伝えなさいと誰が召したんですか？すべての権威が与えられた方、神の命令、キリストの命令であるわけです。一方、議員たちは何と命じたんですか？一切イエスの名によって語ったり教えてはならないと命じるわけです。